この11章では異邦人の救いのことが語られてあります。一節を見ると、異邦人たちにも神の言葉を受け入れたことを耳にしたと。このコルネウリスの家族、またその部下たちが救われ洗礼を受けたということが、このユダヤにいる人たち、クリスチャンに聞こえていくようになったわけですけれども、このことに対して3節を見ると、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと、このペテロは非難されていたわけです。まあ、もちろん彼もこの清くないものは食べませんと、そういうことを幻を見たときに言ったわけですが、しかし神様の御心はこの異邦人たちにも神の言葉を伝えていくということであったわけです。そしてこのペテロはことの次第を4節を見ると順序立てて説明した。それは先の10章にあったコルネリウスの人たちのことを彼は語ったわけです。そしてこのことは実は15節のところに、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのですと彼は言ったわけです。この異邦人たちも聖霊を受ける。そしてそのことはこの使徒の2章に出てきているわけですし、そしてそれよりも以前に旧約聖書のヨエル書のところでもう予言されていた、そのことが現実になっていったわけです。そしてまたペテロは16節を見ると、この聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こした。その通りのことがこのコルネウリスたちに起こったことをペテロは語ったわけです。そしてそれを聞いた人たちは、避難をした人たちはどうだったのか。18節に、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。命に至る悔い改めを異邦人にも与えて、そして異邦人が救われる。救いというのは何かというと、この主に立ち返っていく、イエス様のところに行く、それ以外には実は救いはないわけです。そしてそのことは20節を見ると、主イエスの福音というふうに出てきているわけです。イエス様によらなければ私たちは救われることはできない。イエスキリストの十字架、そしてまた復活、新しい命に生きる以外には私たちには救いはないわけです。そして異邦人にもこのことが与えられるということがみんなに分かった。そしてそのことが一つの教会に表されたわけです。それはアンティオキアの教会が誕生する。20節のところに、キプロス人とクレネ人が何人かいて、そしてアンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。この福音というのは実は最初はユダヤ人に語られていく。なぜならばユダヤ人は神に選ばれた者たちであり、神に愛される、その祖先はアブラハムであるわけなんですけれども、ユダヤ人たちはそういうことを考えていたわけです。ですからこの異邦人に救いが与えられるということを全く理解することはできなかったわけなんですけれども、しかしこの使徒の働きから福音はこの異邦人にも伝えられていく。もちろん旧約聖書でもこの異邦人で救われるという人たちは出てくるわけです。このところでそのことがもう顕著となって、この神様の御業がアンティオキアでなされた。でこのことをエルサレムの人たちは聞いたわけなんですけれども、バルナバをアンティオキアに使わしたと22節に出てきます。そしてその状況はどうだったのか。23節に、バルナバはそこに到着し神の恵みを見て喜んだ。 もう異邦人たちがもう同じ福音を聞いて、そして救われている。そして彼が進めたのは23節の割に、心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。このいつも主にとどまっている、それがもう福音であるわけです。主とは誰か、イエス・キリストです。いつもイエス・キリストにとどまっている、イエス・キリストを信じる、それが今日も同じであるということを思います。私たちは毎日の生活の中にいつも主にとどまっているでしょうか、キリストにつながっているでしょうか。私たちの救いはこのイエス・キリストによってなされるということを私たちはいつも覚えるものでありたいと思います。そしてその働きはこのアンティオキアからさらに世界へとつながっていくわけです。それは25節にバウルナバーサウロを探しにタルソに行き、26節彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。このアンティオキア教会からパウロまたバルナバは使わされていく。聖書の後ろにはこのパウロの伝道旅行のことが記されているんですけれども、その起点はどこかというと、このアンティオキアにあったわけなんです。ですからもうアンティオキアっていうのはもう世界宣教の始まりのところであり、そしてまた今日全世界に福音が伝えられていっているわけなんですけれども、その元となったわけです。そしてまたこのアンティオキ教会はエルサレムのクリスチャンたちを助けるということにおいても協力していき、そしてまたそのところに神様の御業はどんどん進んでいくということになったわけですけれども、29節に弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。もうエルサレムにおいても大飢饉があって困っている。そういう時にこのそれぞれのところから救援のものを送るということが出ているわけですけれども、神様の宣教というのはこのユダヤ人やユダヤだけにとどまらないで、もう世界中に今は広まっていっているわけですけれども、また私たちもこうした福音とともに援助が与えられていく、それは今日において大きな課題になってきているわけですけれども、また私たちもこのことを心に覚えて、また神様の救いが実現していくものとさせていただきたいと思います。